幸せの時計台4回目ですね。今日はちょっと奇妙な台がついておりますが、自分のためと人のため。人間というのはみんな誤解してるんですけどね。脳は2つあるわけですね。大脳皮質と、私の言う伝統脳、その他の中枢神経系も加えた脳ですね。それで、哺乳動物、魚類なんかですとほとんど伝統脳しかないんですね。で、爬虫類ぐらいになりますと、伝統脳とそれから大脳皮質が同じぐらいあるんですね。我々は大脳皮質でほとんどが覆われているわけです。で、大脳皮質っていうのは生まれた時は真っ白でですね、ご両親が英語がどんなにベラベラでも生まれた赤ちゃんは英語の単語一つも知らないと。じゃあどうするんだっていうとですね、大体25年間で勉強し経験し環境の影響を受けて自分の頭ができるんですね。25歳からほぼ65歳までの40年間人間は自分が大脳に入れたもので判断する、それに伝統脳が少し加わるってことなんですね。で、大脳皮質な自分本位なんですよ。いわゆる利己的なんですね。伝統脳っていうのは、こっちの方がずっと知識が多いんですけど、5億5000万年間の生物の生きていた知識と経験が生きて、それで我々は生活をしてるわけですね。したがって本当はですね、たった25年間で詰め込んだ大脳皮質で判断せずに5億5000万年間の知識を詰めた伝統脳で判断した方がいいんですけども、ちょっとやっぱり人間の頭脳の作り方がちょっと失敗したんでしょうね。生物っていうのは最初に作ったものは必ず失敗するんですよ。このブログでは最初に目はいくつあったかっていう話をしましたが、目ばかりじゃなくて何でもそうなんですね。で、少しずつ少しずつ進歩していくのが生物で、おそらく人間が絶滅、今の人間が絶滅してネアンデルタール人とか現在の我々ホモサピエンスの差ではなくて、これは基本的設計が同じ生物なんですけど、全然生物の構造が違うものが出てきたらですね、私は大脳に少し遠慮してもらって伝統脳からもシグナルが出せるというふうになるんではないかと思うんですが、いずれにしてもですね、伝統脳というのは利他的なんですね。ですからよく性善説と性悪説なんてあるんですけど、これはその人間の心が2つある、判断が2つあるっていうことを知らない人たちの言ってることなんですね。残念ながら中国、中央アジア、中東、ヨーロッパ、アメリカっていうところはですね、いろんな歴史的な事情があって、これはいろんな方がもう解析しておりますのでここは繰り返しませんが、第一の脳、つまり大脳しかまだ気がついてないんですよ。未だに気がついてないんですね。ですから20世紀のヨーロッパの非常に高名なトップか2番という哲学者がですね、死に際にですね、親鸞の書物に接したんですね。これでこう言ってますね。私がもし若い頃この親鸞上人の書物を知ってたら、ラテン語なんか勉強しなかったんだけどと、こう言ってるんですけども、ヨーロッパ、中国の方が日本よりか文化が野蛮ですからね、まだ未発達なんですね。もちろんその技術っていうか、早く蒸気機関車を作ったとか機関銃を作ったとか原子爆弾を作ったという点ではヨーロッパ文化の方が早いんですけども、自分と他人とかですね、自分の中にいる構造とかですね、それから自然と人間との関係だとか、それから人間の体っていうのは約大体半分ぐらいが自分の細胞で、約半分ぐらいが微生物とかウイルスの細胞なんですけども、そういうことを全体として理解したっていうのは古代インド、それからインドの文化の影響を受けた日本の、世界ではこの2カ国が主なんですね。それで今日はですね、そういうことをベースにしてちょっとお話をしたいものは、 自分のためというのと人のためというのに区別があるかということなんですね。よく自分のために一生懸命働いて収入を得ると、自分が収入が多ければいいと考える人が、結構多いんですけど、いるんですね。しかし自分の幸福という点で考えますとね、自分は豊かになっても幸福は訪れないんですよ。まず幸福になる時ってのはどういう時かというと、自分はそこそこの生活ができる、つまり寒さもなんとかしのげるし、ご飯もそこそこおいしいと。あ、ところで脱線しますが、昔からご飯を食べる多く食べると糖尿病になるって、これが間違いだったってことは最近分かって、ご飯の量を大体半分よりかちょっと多くどんどん減らしたらですね、糖尿病は50万人が720万、15倍ぐらいになったんですね。糖尿病ってのはご飯の量に関係ないっていうのは最近の研究なんですが、そういう点ではご飯と味噌汁と卵と納豆でも暮らせるんですよ。時々目指しを1匹か2匹ね、浅草海苔をちょっととか、そんなんでいいんですね。こうのものを少し、ぬか漬けかなんか、そのくらいの生活ができればですね、あとは自分の周りの人が幸福の方が自分が幸福なんですよ。家族が幸福である、まず家族がいるということは、家族のおられない方がおられるんでね、ちょっと僕非常にこう言う時に苦しいんですけど、そういう配慮みたいな、人に対する配慮みたいなものを今言おうとしてるんじゃないもんですから、ご勘弁いただくとしてですよ、自分、家族が幸福でニコニコ笑ってる、もしくは子供だったら成長していくっていうのは、もう本当にこう言えないぐらいの幸せ感っていうのはありますよね。それは孫でもそうです、一緒に住んでる人、それから一緒に住んでると同等の人っていますよね。しょっちゅう会う友達、愛する異性の人、尊敬できる先輩、こういった人たちが本当に幸せであるということは本当に楽しいし、また会いたいと思いますよね。本当に本当は職場とか、僕で言えば学会とか、そういう広い交際範囲の人でも嫌な人が本当はいなくて、みんなで和気あいあいとやっていければ、それはもう本当に幸福なことですよ。ということはどういうことかっていうと、自分のために働いてもあまり役、家族4人で600万って言いますから、1人150万ぐらいですかね、そのくらいあればそれが最も幸福だという調査も随分ありますけども、それは幸福感なんですね。日本とベトナムと比べますと、国連の調査をちょっと見ますとですね、日本の方がだいたい、ちょっとその調査の行われた時は日本人1人当たりの収入に対してベトナムの方は10分の1ぐらいやったんですけども、幸福感っていうのは全然逆転しておりましてね、日本人よりか5倍ぐらい幸福感があるんですよ。それはなぜかったらですね、人間はやっぱり基本的には自分と周りの人、周りの人って言ったらいいですね、自分と周りの人の間に区別がつかないっていうことなんですね。この前、今度新型コロナウイルスのことで、病理学の先生がいろいろ書いたものを読んでおりました。もちろん僕、私のことですから、新型コロナウイルスのことを読んでたわけじゃなくて、ワクチンなんかありましたからね。ですから、ワクチンはウイルスを駆除するとか、対抗して抗体を作るとか言ってるんでね、異なるものを、自分とは異なるものを排斥する、確かにその機能はそうなんですけどね、そんな自分のものと自分じゃないものを区別できるのかなと思いましてね、っていうのは人間とは複合体ですから、自分の DNA を持ったものは自分の体の半分ぐらいしかいなくて、あとは異物ですからね。本当かなと思ってですね、いろいろそういう道の研究者のことを読んでましたらね、やっぱり病理学の先生で、自分は 体がですね、免疫みたいに自分のものと他人のものとを区別する、なんで区別してるかわからないと心で区別してんじゃないかなんつってるんですね。その抗体の持つ心ですよ、タンパク質の持つ心、つまりですね、心というのはですね、大脳の心と伝統脳の心、それからさらに言えばですね、脂肪の心、タンパク質の心、筋肉の心っていうのは全部多分あるんでしょうね。その心をどういうふうに言うかは別にしまして、それが我々に楽しさとか幸福感とか危険であることを知らせてくれるとか、まあ、そういうことになってるのはほぼ間違いないと思うんですね。それが我々が認知できるかっていうと、これはですね、認知は我々の人間の設計図が間違ってたために、大脳皮質に入ってないと認知されないもんですからね。だからなんとなく具合が悪いっていうのも大脳皮質にそれが伝わってから初めて思うんですけど、実は直接的にどうも様子がおかしいっていうことはですね、十分に人間は分かるんですよね。人間ばかりじゃなくて、おそらくですね、虫も蝶々も、もちろん牛とかですね、犬なんかになったら完全にその理解するでしょうね。でなんで自分と人とを区別できないかっていうとですね、自分はやっぱり人の中でしか、人っていうかね、自然の中でしか生きていけないですよね。窓を開けても木はない、土もない、山も見えない、水もない、食事も、まあ命をつなぐだけの食事はあるけど、いわゆる食事がない、音楽もない、そういう自分以外の周りのものがなくて人間は生きていけないですね。多分いけないと思います。それはノイローゼになるとかそうじゃなくて、もう元々の要件が欠けてる。そういう点では自分のために動くんじゃなくて他人のために動く、自然のために動く、これが日本人が発見した大きな事実じゃないかと思うんですね。ものすごく飛びますが、会社は従業員のためにある、社員のため、社員つっても商法でいう社員じゃありません、そこで働いてる人のためにある、働く、例えば物を作るっていうのは、その物に魂を入れるために作ると、それが本当の知恵というもんだと私は思いますね。